ラブ&レッド、今週も NPO 法人スマートライフネットの理事長念珠のり子さんをお迎えしました。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、先週はスマートライフネットの皆さんのすごいパワーを実際に感じたんですけれども、念珠さんは学会などにも参加されてるんですよね。
はい、一応、国そして大阪府市からの、委託を受けた事業でございます。公共性を持った事業でございますので、やはり私どもの持ってる現状と課題を、社会の中に、公開をしていく、その必須性はあるかなというふうに感じておりますので、まとめて、そしてそれを区切りとして学会で提言し、また研修をさせていただくと、ご意見をいただくという形で考えております。そのような参加、
秋にもまた鹿児島にも行かれるんですよね。
はい、そうですね、今年はエイズ学会は鹿児島で開かれますので、私ども何人かが行って、勉強しながら今の、時代のニーズを的確に把握して、そして事業の中にね出していこうかなというふうに思っております。
はい、まあ、その意見交換会もすごく大切だと思うんですけれども、はい、やっぱりちょっと美味しいものも食べてみたいですよね。
そうですね、鹿児島といえばね、本当に美味しいところを巡りを、薩摩揚げは特に、
お酒もご飯も美味しいところ、自然も豊かですからね。
そうですね、理事の中には鹿児島出身がおりますので、
そうなんですね、
はい、主語がおりますので、
じゃあ案内してもらいましょう。
は
い、
そうですね、それを楽しみにしております。
さあ、秋の楽しみもできたところでですね、先週は NPO 法人スマートライフネットについて、またちょっとキャストナンバーでの HIV 抗体検査にも協力されている、そんなお話をお伺いしましたけれども、検査業務を支える方々としては、この番組でもおなじみの国立大阪医療センターの白坂先生、大阪市立総合医療センターの白野先生、大阪府立急性期センターの大場先生など、その拠点病院をはじめ保健師さん、元保健所所長さん、医師など、多くの専門職の皆さんが協力されている上、月当たりおよそ120名のスタッフさんが参加しているとお伺いしました。
はい、私ども先ほどお話をさせていただいたように、行政を退職した専門職のチームでございます。で、今27年度から週3回火曜日木曜日そして土曜日の即日検査をさせていただいておりますけれども、合計月120人130人の、専門職が、業務に担当をさせていただいております。
すごいですよね、120名。ちなみにその専門職の方々はどういった専門の方なんでしょうか。
はい、まず保健師、そしてあと看護師、それから、臨床検査技師、そして臨床心理師、それから、管理栄養士含めて、あと、SE の統計処理を即行政に、送らなければいけませんので、統計処理をできる、パソコンの担当な事務職も含めております。そしてイングリッシュもできる、受付の人も多言語でね対応しなければいけない場面もたくさんありますので、という、今去年44カ国ぐらいの方がお受けいただいております。
そうなんですね、はい、それは嬉しいことですよね。
そうですね、そんなチームでやっております。
そんなスーパーサポーターの方々に見守られながら、火曜日木曜日は通常検査となっています。はい、定員は50名、受付時間は夕方の6時から8時まで。検査項目は HIV 抗原抗体、 B 型肝炎、梅毒となっています。検査結果は1週間後に伝えられます。そして土曜日は即日検査です。定員は50名、受付時間は14時から15時30分。検査項目は HIV 抗体、そして B 型肝炎、検査結果は即日伝えられます。こちら日曜日も同じということですね。はい、ぜひ皆さんスケジュールの合う時に検査の方よろしくお願いいたします。
Go to inspection. Love and Red。
さあ、検査の話も今したんですけれども、ここ数年で検査に来られる方々の、数の推移はどうでしょうか。
はい、平成27年度から週3回、受け持たせていただいておりますけれども、はい、年間で5000人弱ぐらいの方が、受けていただいております。で、その前の26年度までは週4回担当させていただいておりましたので、7000人ぐらいの方が受けていただいておりました。
はい、年齢層的にはどうですか。
は
い、
年齢層は本当に幅が広くって、実は10代の方もおります。それから、60代、もう少し男性の方は広い範囲内 で、女性の方の方が、年齢幅は少し男性よりも狭くなっております。はい、
その方々の中で定期的に来られている方っていうのは多い方ですか、それともちょっと少なめですか。
はい、定期的にリピーターの、ね、方々も、4割ぐらいの方、3割から4割ぐらいの方がお受けいただいております。ということは、やはりちょっとキャストで検査を受けることに安心感を持っていらっしゃるのではないかなというふうに受けております。
ぜひね、検査の方もまだ受けたことがないということは、一度受けていただきたいですし、それで終わりっていうわけではなくって、定期的にやはり検査を受けることが大切ですよね。
そうですね、リスクを抱えた感染不安を持った方はより早期に、発見されることがより治療に、早く結びつきますので、今は治療イコール予防の時代になっておりますので、そういう意味で、不安を持った方は早く、お受けいただけたら嬉しいなというふうに思っております。
ちなみにその検査の中でポジティブの方が、発見されるの数っていうのはどれぐらいでしょうか。
そうですね、男性に限りですけれども、0.8 から9% ぐらい、ということは1000人に対して、8人7人ぐらいの9人ぐらいの方が、発見をされております。
女性はどうでしょう。
はい、今私どもが受けている検査場では女性の方は本当に、少ないものがあります。
やはり男性の方が少し多めかなという感じはあるんですかね。
そうですね、ポジティブの方を背景を見ますと、やはり男性の、同性愛の方々が、圧倒的に多い数となっております。
そういった意味ではもう大切な人と、同じ時じゃなくても別の日でもいいので検査を受けていただくっていうのも大切ですよね。お互いのためにもね。
そうですね、
さあ、この番組ではちょっとキャストナンバーで HIV 抗体検査を受けてくださいというね、お伝えをしているんですけれども、この検査方法とっても簡単ですよね。
はい、そうですね、はい、本当に5ミリの採血で、通常の火曜日木曜日であれば HIV、 そして梅毒、そして B 型肝炎の3種類を、検査をさせていただいております。で、即日の場合は HIV と B 型肝炎の2種類を、検査をさせていただいております。
はい、検査を受けるタイミングっていうのは何かあるんでしょうか。
はい、ご存知かと思いますけれども、感染リスクのあった行為から、火曜日木曜日の通常の検査の場合は、2ヶ月ぐらい経た後の検査をお願いしたいなというふうに思っております。で、即日検査は抗体だけです。先ほど言った火曜日木曜日は抗原抗体をやっておりますので、2ヶ月で、早期に分かるようになっていますが、即日の場合は抗体検査だけですので、3ヶ月、感染リスクのあった行為から3ヶ月ぐらい経ったところでおいでいただきたいと思っております。
その違いも注意してちょっと検査を受けていただきたいですよね。
そうですね。
ちなみに陰性と出た場合は感染していないと考えられてますね。
そうですね。ただ先ほど言いましたように、感染の、リスクから2ヶ月経っていない早期に来られた場合は陰性という形で出ますので、その時は必ず再検査で2ヶ月後3ヶ月後ということを再検査をお願いをしております。陰性の場合は必ずしもそこで安心はできません。
ちょっと日にち的にも考えていただいて、
そうですね、検査を早期発見、できる、ウィンドウ期と言いますけれども、検査に出ない時期がありますのでね、その時期をしっかりと理解をしてお受けいただきたいと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。では、メンジュさん、この番組では LGBT に対する偏見をなくすこと、これも目的の一つとして捉えているんですけれども、ただし、先ほどお話にもありましたが、特に男性同士のセックスによる HIV 感染も多いという事実もありますよね。LGBT についてメンジュさんご自身のお考えなどがありましたら教えていただけますか。
はい、 私はまああのね、LGBT の方、いろんな性のね思考、いろんなものを持っている方、それは生物体としてね、人種として多様性があって当然のことだと思います、うん、でそれも一つの個性として、ただ HIV この性感染症は感染経路が限られておりますのでね、そこで、予防する術をねしっかりと正確な知識と技術をね持てば必ず、予防ができるものだと思っております。で一つの個性は権利としてしっかりと守られるべきだと思っております。
では最後になりますが、メンジュさん、今後スマートライフネットとしてどのような活動をしていきたいかという展望も教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、HIV のこの検査業務をね、私ども受託を受けまして、でまだまだね感染の不安を持ってままで一人で悩んでいる方もたくさんあるかと思いますので、今後もっと、リスクをね抱えた不安、そして情報が入らない方、今の情報時代ですのでね、情報が入らない方とか、そしてどんなサポート体制があるのかわからない方もいるかと思いますので、それを広く広報を、いろんなあの機関を使って、させていただいて、早く、こちらの方にね検査場に来ていただくこと、まあ、これが HIV のやはり、感染予防にね早期につながるものだと思います。もう一つは LGBT と同じようにの課題も含めまして、はい、教育の中にねやはり多様性があるんだよというね、うん、ところをしっかりと、ステージに沿ったね性教育をしていくことも必要かなというふうに思います。
これから子どもたちのためにも、はい、やっぱり誰かがしっかり教えて理解してもらうことが大切ですよね。
そうですね、それは本当にあの必須の条件ではないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。そして HIV エイズはもちろんなんですが、まあ、お子様を持つ女性、そして高齢者の皆様へのサポートも頑張ってくださいと、はい、私たち本当にまた応援しますので、はい、そしてまたこの番組にも来てください。
はい、ありがとうございます、うん、まあ、そのような意味で今超少子化超高齢化時代ですので、やはりあの保健の、立場から、ヘルスの立場から、超高齢社会をねみんなでねあのしっかりと前を向いて介護予防しながら、歩んでいけたらいいかなというふうに思いますので、ぜひあのいろんなあの、知識も含めて技術も含めて私どもあの社会とつながって、貢献をしていけましたら嬉しいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。いや、メンジュさん2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
HIV 検査相談マップでも最新の検査情報が掲載されています。検査は匿名無料です。皆さんぜひとも足を運んでいただき検査を行うようにしてください。ということで今夜は NPO 法人スマートライフネットの理事長メンジュさんをお迎えしました。2週にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。